エコロジー、それは環境に配慮するということ。ここに声でエコをテーマに、声優、ナレーター、ミュージシャンがエコ心を学ぶためエコメンを結成。レインボーアース、東京ナンバーワンエコレディオ。さあ始まりました。さあ始まりました
言い直した
声が出すぎてびっくりした。レインボーアースポッドキャスト版2018年5月放送回、今月も東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアースにお付き合いお願いします。はい、今月のメインパーソナリティは声でエコをテーマに結成したユニットエコメンのアルガ俊介と
斉藤光一です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
久しぶりです
いつぶりだかって感じなんですけど、
はい、
本当に大変間を空けてすいません。
いえいえ、なんかでもラジオでは会ってないですけど、なんかアルガさんが DJ をやった時に会ったから、そんなに相手はない。
くっそダメだった時音が出なくなるっていうので、
そう、謎の機材トラブルが。
そうなんですよ、あれね、
はいはい、
判明しまして、
お
DJ の僕が持ってた機械自体が壊れてて、あれ自体がもう使い物にならなくなりました。やっぱね、デジタルの怖さですね。
そんなにいってしまうものなんですか。
どうなんだろう。早かった。でもすごい持ち歩いていろんなとこに持ってってやってたから。でお酒飲むとことかタバコ吸うとことかでやるじゃんか。
そうですね。
なんかこうね、あんまり良くない環境に持ってってたのはあるかもしれないですね。そう、あ、すごい。デジタルってだからつまり、
はい、
信用できないですよね。
あー、レコードだったらそんなことはあまりない。
違う、そっちじゃない。
あれ、
時代は手作りですよね。
あれあれ
何が言いたいかっていうと、はいはい、今日僕フリートークのテーマに DIY を持ってきたので、
はい、
持ってきたので自然に入れない。もうもはやそれを
もうすげえ前振りを
もう、いい、うまくつながるって思ったけどもういいや
そう、ぶっこんできた。
最近ね、
はい、
DIY のサイトを見るのが好きなんですよ。
おお、
そうで、よく見てるんですけど、
はいはい、
ちょっと、ね、あんまりほら、バイクとかのイメージあるじゃないですか。
DIY、 Do it yourself
で、そういうのも、そういうのも将来的にやりたいんだけど、
はい、
見てこれ、紅茶染め。
え？
紅茶染めしたんですよ。
そういう色のシャツじゃないんですか？
これもともと真っ白。後で写真あげますけど、
はいはい、
ブログにあげますけど、そう、本当は真っ白。でもちょっと古くてくすんできてきて、
はいはいはいはい、
で、僕引っ越したばっかりなんですけど、今年の1月に、
はい、
親がほったらかして賞味期限が5年ぐらい切れた紅茶が山ほどあったから、
お
ー、ないけど俺普段紅茶飲まないし5年かーと思って、飲み切れて飲めるんだろうけど飲めるのかって思ってちょっと染めてみようって染めたらこの色になって、
へえー、
そうとかね、そういう
の綺麗に染まってましたね。
そう、
別にその色がところどころまだらになってたりとか、
ちょっとね、よく見るとある、よく見るとあるんだけど、まあでも、まあ、透明に分かんないし、うん、別に普通に着てても問題ないかなって。
へえ、
そうなんです、ね、楽しんでます。
はい
はい、なんかあっという間に時間が来ちゃったのでこの話もうちょっと後でしたいな、どっかでちょっとタイミング見て言おう。
この後のフリートークでその話題をするんですよね。
あ、そっか、
トークテーマですから
あれ、これかと思っちゃったそう
3分でまとめろじゃないんです。
3分でまとめろじゃないのか、はい、あ、じゃあこの後たっぷり話せんのか。
はい、
すっかり久しぶりすぎて段取りを忘れてるじゃあ呼び込みます。
はい、
レインボーアースでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールではエコメンアンダーバーお手紙 at yahoo.co.jp、 エコメンアンダーバーお手紙 at yahoo.co.jp、 ツイッターではハッシュタグシャープ2119でコメントよろしくお願いします。
はい、
詳しくは我々のブログ、エコメンブログにあります。ひらがなでエコメンと検索してください。あ、そうか、 DIY の話この後しますすいません
Thank you.
というわけで始まりましたけれども、
はい、
早速出先を呼びます。出先
いやいやいや、アルガさんさ、うん、久しぶりですとか言ってるけどさ、いや、聞いてる皆さんに言うことあるでしょ。
何、
人として一番重要なことをさ、やっぱ言わないとダメでしょ。ちゃんと言うことあるでしょ。
え、何、全然わかんない。
え、わかんないの。
わかんない、
失礼
な。え、
何、本当に。
え、何、
新年のご挨拶でしょ。
お、もう良くないそれ。新年のご挨拶。え、じゃあ、改めまして、明けましておめでとうございます。
なんとこれ2018年初アルガさん。
俺そうなのか。
そうだ、
今年初。
そうですよ。
そりゃいろいろ忘れるわ。最後にやったのって、
そう、
クリスマス、
クリスマスプレゼントの回なので。
そっか、でそれで僕とアルガさんは会ってないから、
うん、しかもさっき斎藤くんが言ってたけど、うん、DJ 聞きに行ったのも多分あれ年末でしょ。
あ、
クリスマス
とか。そっか、
もう去年か。そうだよね、結構前だなって思ったんだけど。まあ、そっか。
なんともう半年近く経ちますよ。
お久しぶりです皆様。
5月ですからね、もう今月は。
そう、
で来月6月が終わったらもう2018年は半分過ぎるわけですよ。
はいはいはい。
いっそのこと来月出ればよかったね。真ん中辺、真ん中辺で
半年レギュラー。
そうそうそうそうそう。
いやいやいや、
次は12月にお会いしましょうっ
ていやいやいやいや、
年明けすごろくやりの、なんか出先さんと2人だけの会もありの、
うん、
なんだかんだ。
そっか、俺すごろくやってないの。
やってないっ
す。うん、やってないのか。
うん、
人生ゲームやったのは
一応去年もやった。てるよ。
それか、
本当にアルガさんいたな、確か。
そうだよね、
いました。
人生ゲームの記憶がある、
うん
うん、明けましておめでとうございます。そう、俺何をそんなに忙しかったんだろうな。
それさ、その、うん、ね、はい、一番最初のクソ長いオープニングの時にさ、うん、なんか今週やる
フリートーク、
フリートークのテーマも全部言ってさ、自分の持ち枝を全て晒したアルガさんなんだけどさ。
違うよ、まだ。
そんなアルガさんは、まあ、今年初ということで、はい、2018年のアルガさんはどんな感じですか。
あ、もう、え、半分過ぎてから
いやいや、2018年になってからね、だいぶ経ってるから。アルガさん近況だ、どうせ DIY の話もうほとんど終わってんだろうから。
終わってないんだよ。だい、
最近の近況報告なんかもぜひしてほしいなと。
じゃあ、今年の頭に引っ越したんですよ。
あ、今年なんだ。今年からなんだっけ。
まあ厳密には去年の末ぐらいから住み始めてはいたんだけど、うん、まあ、正式に引っ越しとかを終えてっていうのは今年で、
うん、
で、まあ、1月からまあもう本当にその家では完全に生活をしっていう感じなんですけど、うん、家族一軒家なんですよ。まあ、
う
わぁ、昔家族で、
やべえやべえ、一軒家、ついに一軒家手に入れちゃったよ。
一軒家、いや手に入れてないんですけど手に入れてはない、まあ言ったら管理してるみたいな感じなんですよね。
は
あ、そう、管理してて、まあまあ
まあ、いろんな内情知ってるっちゃ知ってるけど俺は。
いろいろあるんですけど、管理してるわけですよ。
ええ、
で、もともと家族4人で住んでたような家を1人で住んでるんですけど、
はい、はいはいはい、はい、
無駄に広いわけ
です。
かに、で特に引っ越して最初にうわーって思ったのはすっげえ寒いの。
へえ。
だから言ったらさ、ああいうのって家族がいたりとかすると 人がいるからちょっと多少あったかかったりするけど、もう帰ってきたらキンキンに冷えた一軒家さ、俺一人が入ってたぐらいで温まりようがないのよ。
まあ確かに確かに。
床とかやばいよ、もうなんていうの、床暖房本当に欲しいな、全家にって思うぐらい。
全家に、
もう床冷房だったんですけど、真冬に床冷房だったんですけど。
大丈夫大丈夫、これからの時期床暖房になるから。
それなっちゃう。それはならなくない。そう、まあまあそうなんですけど、まあ、ただね、逆に言ったらその、まあ、一人で自由にできる部分もあると。
うん、
で、まあ、僕音楽やってるので防音もうちょっと頑張ろうと思ってて、でまだ途中なんですけど。
俺 DIY の話になるの。
なんで今自然に行けたと思ったのにさ、自然に行けたな。さっきはちょっと俺勘違いしてて駆け足だったからうまく着地できなかったけれども今は自然に行けたな。こういう感じだな。思い出してきた。台無しだよ。
いやそう、台無しにしたのはあなただから、まあ、何の関係もなくさ普通にオープニングトークした後にさ呼び込んでさ、はいはい、そういう感じで DIY の話に行ったらすげえ自然の流れなんだけど自分でオープニングの時に DIY の話してるからね。
だから
薄々聞いてる人もあれこれこういう感じに DIY に行くのかなみたいなのが俺と同じで見えてる
それが、ね、
聞こえてるわけだ
から、ほらほら、だからそれを取り戻そうとしてたんじゃないかよ。もう
取り戻せないよ。不可能でしょ、どう考えても。
ちょっと今日一からやり直しでいいです
か。さすがアルガさん。そんでアルガさんっぽいよね、これがね。
まあそう思って付き合ってくださいよ。で防音カーテン買って、
カーテン
まずね、二重窓とかするとどうしても工事とか入れなきゃいけないし、
業者さんに
頼む、お金もすごいかかるから、うん、まあ幸い隣接してる家が1軒しかなくて、
おう、そっち側だけっす
よ。そっち側だけ気をつければ、まあ、割と道とかスペースのあるところだから、まあ、カーテンと吸音材でどこまでいけるかやってみようと思って、ね、カーテン買ったの。すっごい分厚いんだね。分厚いのがあるの、防音カーテンで。薄いのもあるんだけど。
いや、そもそも防音カーテンってどういうもの？
普通のカーテンの、普通のカーテン、例えばさ、工事現場ってさシート貼ってあるじゃん、
はいはいはい、
うん、あれってその防音の役割もあるんだけれど、うん、あれってなんかね、俺も具体的な素材までは知らないけど、うん、なんかその遮音効果のある素材を4層ぐらい重ねるんだって。
へ
え、うんうん、で、まあ、それなりにああいう厚さでも防音できますよっていう仕組みになっているんだけど、その何ていうのかな、遮音の層みたいなのをカーテンにつけてますよみたいなのがボンカーテンで売ってて、
うん、同じ普通のカーテンレールにぶら下げるの？
ぶら下げられる。
へ
え、うん、ああいうシートみたいなのをもうちょっとこう何ていうか室内に見合うような外側の布にしたりとか、うん、まあいうカーテン風にして売ってるみたいな感じなんだと思うんだけどね。
へ
え、それが結構分厚くて、これ結構強そうだなみたいな、防音しっかりしてそうだなみたいな感じ。あと吸音材を買ったんですよ。吸音材ってイメージできない人もいると思うんですけど、言ったら何ていうんですかね、凹凸がすごくあるスポンジ状のものなんですけど、それを、部屋中に貼ると殺風景すぎるんで、クローゼットを1個開けて完全に、
はいはい、
クローゼットに吸音材貼りまくって、ほう、でそっちに向けて音を出して跳ね返った音は遮音カーテンでなんとかするっていう仕組みを今作ろうとしてて、それを頑張ってます。そう、
もう貼ったん？
今ね、
吸音材は
今まだ貼ってないくて、防音カーテンとか早めにやった、もう何ヶ月か前にやったんだけど、その吸音材だけは何がいいかも分かんなかったし、結構悩んで買って、2週間前ぐらいに届いたのかな。でその時ちょっと時間あったんだけど、なんか買って届いてすぐ工事に入れないの。
ほう、
なんかスポンジが復活するのを待ってください。
ああ、はいはいはいはい、
ギューって
圧縮されてる
から、
へ
え、まあ別に貼ってからでも復活するんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、説明にそう書いてあったから、じゃあちょっと置いとくかと思って置いといて、で明日一気にやろうと思ってるんだけどそう、
なんとオンタイムだ。
明日一日でなんとかやろうと思ってるんだけど、すごいね、大きいんですよ。1メートルぐらいの高さがある5メートルロールみたいなの、
は
い、と10メートルロールみたいなのがあって、それが、まあ、2本筒があるわけでしょ。それがとにかくゴム臭い、ね、新しいゴムってなんか臭くない？
臭い、
あの匂いがもうリビングあの匂いしかなくて今、
うん、
それがすごい大変で、明日一気にそれを貼るっていう感じ。 そう寝かしてましたって感じです
ね。うーん、
そう、え、どこで買うんですかそれ。ホームセンター、
アマゾン、
ホームセンターとかでも買えるんだろうけどね。なんかその単純にそのいろいろ見比べるんだったらアマゾンの方が逆に良くて、で別にお店に行ったところで吸音のほどは分かんないじゃん。
そうですね、
うん、
ほんでね、まあ、持ち帰らないといけないしね、持ち帰れないから送ってもらうってことになったら、まあ、結局同じようなもんだもんね。
同じことだからね、
ぶっちゃけね。
そうそう、結構あのそれはロールで、あの裏面が両面テープになってて簡単に貼り付けられますっていうやつなんだけど、
うんうん、
なんかこう切ったりとかもできるよね、そのロール切って、あのちょうどいいサイズにしてくださいみたいなやつなんだけど、あのよくスタジオとかにさ四角い板がさポンポンポン、
タイル状のやつ、
そうそうそう、うん、ああいうのも売ってたりとかして、
はいはい
はい、あれ、うん、ね、そう本当にタイルが壁に貼ってあるみたいなのがあるんだけれど、あのそういうのとどっちがいいんだろうとかいろいろ悩んだりとかしたんだけど、とりあえずそのクローゼットを吸音材で埋め尽くすっていう発想だったから最初は、クローゼットに向けて音出すっていう仕組みで考えてたから、とりあえずでかいの買った。
へえ、まあじゃあ試してないからまあ分からないけど、
うん、
そういう意味あんのかな。
少なくとも吸音材に関してはあんまり防音は期待してない、
うん、反響を抑え、
そう反響を抑える、
うん、
で、そっちに向けて音出した時に反射した音が、反射したっていうか後ろに抜けちゃった音が反射してくるっていうのはもちろん防げないね、その仕組みだとね、
はいはいはい、
うん、3方向しか吸音してないから、
うん、後ろ全部に、基本的には全部に貼っとかないとね、
あの完全密閉はできないけど、あの後ろ側に関しては外へ音漏れしないようにすればいいと思ってて、
ほう、
カーテンでしょし、で吸音材の方はレコーディングの音としてマットにしたかったっていうことだから、
あ、
その後ろに抜けた音がこっちに返ってこない仕組みを作れば OK と思ってて、それは今ちょっといろいろ考えてることあるんだけど、
ちょっとこうキンキンした音にならないようにっていう、
うん、あのナチュラルリバーブみたいなものが乗っちゃうと後で編集しづらいので、その部分をなくせればなっていう感じかな。まあ完全には防げないだよね。で多分ボーカルぐらいだったらクローゼットに入っちゃうから、まあ、完全に密閉できるんだけど、ギターアンプとかをやろうと思うとギターアンプのサイズ自体がクローゼットより大きいから、
はいはいはいはい、
うん、それはもうそうやってやるしかないなみたいな感じ。
へえ、
あと打楽器系とかね、
はいはいはいはいはい、
ギターとかそういうのはもうその仕組みでやるしかないなって感じですね。
そこまで超本格的に、
いやでも
取ろうと思ってんの。
え、いや本格的じゃないけどあ、まあ、レコーディングとしてはそれぐらいはやるけれど、音の環境がそもそも本格的にはなりえないから、
まあね、
あれだけどそうそうそう、そうなんですよ。そんな感じで、あ、すっかり防音の話をしてたら時間来ちゃいましたけど、
いやまだ全然余裕だよ。
本当、
うん、
みんななんかそういうさ家改造したりとかってしたことある？
家改造したり、
本棚作りましたとか。
僕はまあそんなに頻繁じゃないですけど、うん、ちょこっとパソコンの中をいじったりはします。
あ、すごい、へえ、
そんな本格的じゃないですけど、うん、ちょっとメモリーを増やしたりとか。
すごい。
で今家で使ってるパソコンもいわゆるタワー型って呼ばれる、
うんうん、
太くてでっかいやつ、
うんうん、
デスクトップのパソコン、うんうん、だそういうのを買っておけば後々いろいろこう
後からどんどん足せる。
はい、
へ
え。でまあゲームが好きなんで、うん、そうするとグラフィックボードとかっていうのをどんどんこう増設していくとゲームがどんどん快適になっていくので
早くなる。
はい、画像が綺麗に映し出せたり滑らかになったりっていうのができるようになるんで、
え、それは際限なく増やせるの、そのメモリーみたいなの。
技術が進歩していく分だけどんどんですね。
すごい、
はい、なので 3D に対応したりとかVR に対応するためにどんどんいいやつっていうのが出てってます。
まあ、際限なく増やせるっていうかね、そもそも自体あの側だけ置いといて中身全部取っ換えれば同じことだからね最終的に。
ただそのグラフィックボードをもう1個2個3個4個5個って個数を増やすのは無理ですね。
そうなんだ。
はい、
へえ。
もうそんなに個数がさせる範囲、一般に販売されてるパソコンのパーツはないので、
うん、
付け替えていく。
なるほどね。どのよりいいやつに変えていくってことだ。はい、はあ、なるほどね、うん、ちょっとそういう機械系は俺全然ダメなんだよな。あのアンプ買ったんですよ、
うん、
明日届くんだけれど、うん、明日いろいろいっぺんにあるんだけど真空管アンプを買ったの。
おー、すげえ。
そうで、真空管 100W っていうそのホールで使えるようなアンプを家に買ってしまったんだけれどそう、あのちょっとね、3分の1の値段で買えるっていうのと、その、うん、パワーを制限してその質感を変えずに音量が下げられるっていうシステムを持ってるやつだったからいいやと思って買ったんだけど、その真空管を買うにあたり、真空管ってメンテナンス1年に1回ぐらいしなきゃいけないらしくて、急に今真空管の勉強し始めてるっていうか、いろんな人にどうしたらいいんだろうって言って不安げに聞くみたいな感じなんだけれど、なんかそれは本当に自信ないもんね。なんかこう両面テープとはわけが違うじゃん
まあね
あの電球だって俺型番間違えて買ってきちゃうこの人だから真空管大丈夫かな、結構高いしなとか思いながらこうビクビクしてるんだけれど、そう、
そう、真空管玉変えたりできるようなやつ、
うん、
玉
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、なんか3種類の真空管を搭載してて、まあそれぞれ一応売ってるものではあるんだけど、うんうん、っていうところまで調べたんだけど、まあまだ明日来るばっかりだし、取り替え方とかまでは調べてないでもどっかでやんなきゃいけないんだろうな。
なんかマニアックな話だねディープな、そうディープな話になってきましたね。
なんかそう、最近いろんなことを自分でできるようになりたい欲があって、そのお店に頼むものを、全然できてないんだけど、はいはいはいはい、DIY もそうだけど、はいはい、なんかそのちょっとあれ欲しいなができるようになったら嬉しいなと思って、そういう DIY サイト見たりとかしてるんだけど、その防音室のやつ調べたりとかしてるんだけどそう、ただ真空管にはビビってます。本当にただでさえ扱いが難しいと評判の真空管ですから。
あ
そう、見た目電球ですけどね、
見た目電球
で、電球みたいにこうひねれば簡単に取れるんですかね。
そうなんだよ ね、 ね、あ、電球と同じシステムだったらすごい楽なんだけど
でも割れたりするらしいからね。
ああ、
少しの衝撃で
なんか液漏れとかもあるらしいよ。
液
漏れっていうか、なんかそう、なんか中が溶け出してくる、みたいな。そうなってくると他の系統まで悪影響を及ぼすから結構定期的にメンテナンスしなきゃいけないって昨日知り合いのライブハウスのおじさんにめちゃ脅されてそうなんですかって言って、誰かできる人いますって、俺の周りにはいねえな、え、マジっすかっていう会話をしてたんですけど、誰かいたら紹介してください
これで次にアルガさんが出るときにね、
はい、
いやー家が全焼しまして
それは面白いそれは面白いねじゃあ次はちょっと俺家が全焼してから出る
バカか
次は
もう出ないって言ってるよ
全焼したんで来ましたっつって割と早いなみたいない
ろいろこうやってたらなんかちょっと配電盤がスパークしてみたいな
よく生き延びたね俺ねその状況で、うん、
DIY 失敗
そう、ね、命がけすぎるなその DIY もうちょっと安全なやつからやっていこうと思います。
Before After 、はい、
というわけでオープニングトークから
マニアックな話だったな
DIY の話、DIY の話だったのかこれ。
確かに。
ちょっとそれともちょっと若干違う気がするけど、マニアックだったね。
マニアックだね。は
い、まあ、そんなことにハマってますよと。なんかこう皆さんもなんかこういうこと自分でやったら楽しかったよあったら教えてください。
真空管の扱いに慣れてる方はね、連絡ください。
もしそういう人がいたら友達になってください本当に。
マニアックだな。
教えてください。
ピンポイント。
シャープ二次地球で真空管の扱い。
そうね。シャープ二次地球、シャープ真空管、シャープあるかってやってくれたら。あのちゃんと行くんで
漏れなくいいねが
いいねがつきますよろしくお願いします。というわけで DIY の話でした。ポチッ。